こんにちは、門垣敏子です。8月の門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたいは、港川愛の学園理事長でそして学長でいらっしゃいます浅井優子先生をお迎えして4回シリーズでいろいろお話を伺ってまいります。先生、今日もよろしくお願いいたします。今日は2回目のシリーズということで、この時間は各方面で活躍されていらっしゃる方々のお持ちになっているいろいろな引き出しを開けさせていただいて、貴重なお話皆さんにお届けしてまいります。今日は2回目ということで、前回にもちょっとところどころ出てまいりましたが、港川愛の学園の、歴史のお話をちょっと歩みをお伺いしたいと思いますが、先生ね、そもそもこの学園のお名前ですね、港川は愛の学園とついてる。ここは愛のの地区だから、はい、愛のは分かるんですけど、はい、港川とついてるのが、はい、
そうなんです、
はい、どういう、 こうご縁というか、はい、由来なんでしょうね、は
い、あの港川ってついてるので本当に皆さんがなぜっていうとかこの短大が港川短期大学っていう名前なので、あの神戸にあると思ったとか、はい、神戸の港川にあると思ったとか、はい、いろいろ言われるんですが、まさしく神戸の港川の発祥
にあったんですね。
あったんですね、
はいはい、それが何年ほど前、はい、
1919年大正8年なんですけども、はい、1919年に、もともと横川、今の三木市横川町ですけど、はい、横川の出身であって高田多摩先生が、あの、まあ、この辺で小学校で、まあ、家庭科を教えたりとかをされてた方なんですけど、はいはい、一年発起かなと思うんですが、神戸で、うん、その女塾裁縫 の、 あの女性のための塾を始めたんですね。それの場所が港川、神戸の港川神社のほとりというか近く。
そうなんですね。じゃあもうその時には当たり前のようにそのお名前がついてていいわけですね、
は
い、
そうなんです。だからその時はもう港川裁縫女塾って言ってたみたいです、はいはい、
そうですか、はい、そこが始まりで、
そこが始まりです、は
い、でそれがなぜサンタの方に、はい、いつ頃のお話なのかな
そうですね、あの、まあ、港川でその女塾を始めて、でもその多摩先生が一生懸命女性 の、 あの、まあ、いろんな自分が、まあ、手に職をつけることと、まあ、自立っていうのと精神的な社会的な自立ということとか、はい、まあ、女性 の、 その、 あの立ち位置っていうんですかね、そのこう控えるというよりはしっかりと、まあ、家庭をこう支えるという、まあ、当時のあれですけれども、そういったところの女性 の、 この役割の強、大きさといったところで、まあ、女性のというふうな感じでしてたんですけど、それを、まあ、皆さんその多摩先生を慕ってですね、こういっぱいいっぱいこう生徒さんが来られるようになって、もうあのちょっとしたところでは収まりなくなって学校を作って、で移って、でまたその学校を作って、ちょうど今あの王子公園って今もな あ、 るありますよ ね、 あすね、はい、あの王子動物園のあたりのあたりにまた引っ越して、はい、でっていうようなことがあって、
でもね、先生ね、今ね、さらりとね、はい、学校作ってっておっしゃったけど、
はい、そうですね、
あのちょうどこの大正8年とかあたりだったら、あの以前テレビのね朝のドラマでもしてましたけど、はい、なかなか女性がね何かをするって言ったら、それこそ家族や周りのね反対に合うと思うので、はい、まあ、多分お裁縫の教えするぐらいはちょっと目をつぶってくださるかもしれないけど、学校を作るってすごいパワーですよね。すごいですね。
そうですね。だから、まあ、その時代すごく、あの学校を作られた女性たくさん出たと思うんですけど、それだけエネルギーが、
う
ん、で自分の役割として使命感でやっぱりやってこられたんだろうと思うんですね。だからちっちゃいところで、まあ、初め本当普通の民家の2階かなんかを借りてされてたようなんですけど、はい、やっぱりこういろんな人がですね、まあ、またその保護者の方とかがですね、
お人柄も良かったですね、まあ、
多分ねきっと人柄すごかったんだと思うんです。あのなんていう豪快な方でもあったし、
う
もう任せなさい的な感じも多分あったんだと思うんですね。
です、
うん、だからといっても偉そうにするわけでもなくっていうような感じの先生だったと思うんです。なので、まあ、そういうことでなっていって、でやっぱりいろんな方が多分支援しても多分くださったんだろうと思う。自分の力もあると思うんですけど、その信念を支える方があって、その、まあ、学校本当に学校作るなんて簡単なことではないんですけど、でもすごいことですよね。
だって女3階に家なしって平気で言われてる時代のね 時のことですからね。
そうですね、すごいと思いますが、そうなんですね。もうなんかこうその頃その火災で焼けたり、あとちょうど昭和13年の水害、阪神大水害ですか、あの神戸を襲った水害で、あのいろんなあれがあったと思うんですけど、そこで一旦、校舎も流されてダメになって、
残念、そうですか、
はい、って言って、ちょっとそれでもあの何ヶ月後かで3ヶ月後ぐらいにはもうあのまた違うところで仮校舎で行って、で今度はあのマヤケーブルのふもとぐらいですかね、あの辺りにまた移転して、
でも神戸の中心ですよね。
そうです、
すごい、
すごいです。だから神戸の時代はもうそういう感じで、まあ、大きくなりながら、まあ 水、あの水害や火災やとかちょっとそういう天災にも遭いながら、まあ、神戸で戦前までだったんですね、で戦前までということなので結局、空襲で焼かれて、
あ、神戸大空襲だ、
はい、焼かれて、でもそこは諦めてという感じになったみたいですね、
それで
こちらに、はい、ただもう本当に20年のこちら、何月だったかなんか帰ってくるんですけど、
昭和20年の
昭和20年だったと思います、三田のお寺でですね、ちょっと仮住まいさせてもらって少し、でそれからこちら愛野の方の今でいう三田西インターの近くのあたりに、あのちょっと、兵隊さんのなんかこうそういう倉庫みたいな、あのあるんですかね、そういう軍の その跡地も戦前、戦後ですから、そういうところをこう地元の方に、あのお世話になって、で譲り受けてまずそこでっていうところ、それだから20年 で21年ではもう愛野の方に帰ったと思うんです。
そこも本当にあのちょうど今朝ドラでね、 NHK ので時代的に似たような時ですけども、本当に世の中まだまだ食べていくのも大変で、そんな時に、
ま
あ、当然ですけど通ってらしたあの、学生さんがいらっしゃるから、次こちらにっていうことで
ですよね。でも私もちょっとあのよくわからないんですけど、神戸の時代の方までずっと おられたと思うので、そのままこちらに来られたんだろうなと思うんです。あ、あの寮がその時寄宿舎 あったので、その方も多分遠くからもこのあれ私何とかして通ってこられてたんだろうと思うんですけど、
だからその跡地も地元の方に、まあ交渉もされて、ご協力もあって
ですけど、ご協力はすごくいただいたみたいです。
やっぱりエネルギーですよ
そうですね。
熱い思いがないとそんなに皆さんもへいへいどうぞどうぞとはいう時代ではないですから。
そうですね。だからもういくら強引にですね、自分の意向をやってやってもですね、それがあまりにも強引だったら人はまあ応援してくださらないと思うんですけど、やっぱりこの人たちのためにこうしたいんやっていう気持ちがこう伝わってくると、やっぱり人は応援したくなる、
そうですね、
のかなと思うので、そういった人あの周りの方の応援もいただくだけのエネルギーをやっぱり灰玉先生は持ってらっしゃる。
結局そこもやっぱりお人柄、
そうだと思います。やっぱそうだと思います。
でこの方にお任せして、で若い人たちの未来の道を切り開いていただこうっていうね。
そうですね、はい、
そうなんですね。
はい、ですので、もうその愛野 そのちょっと三田西のところからなので、その後はあのここの、もうここもなんか愛野の役場があったところの跡地みたいなんですけど、とか、
あの旧校舎はそうでしたね。私に教えていただいたことがありますけど、カウンターが、いや実はこれは、あの前の役場のカウンターをそのままって、まあ、なんかすごく、味のある、
まあ、役場なので、役場だったので、
大事席のような、
はい、そうでした、そうでした。今思えば
すごく貫禄のある、
はい、そうでした、
由緒あるカウンターでした、
はい、はい、そうです、私たちが作ったわけではないんですよね。いただいた、そのまま譲り受けた、
すごい、それもやっぱりいろいろと、あの交渉されて
ということですね。そうだと思います、はい、
だからここに必要だということでも、皆さんからも壊れて、でお互いの思いが通じ合って、
そうですね、
ここに短大を作られて、
はい、
で短大を作られたのと同時にもう高校があったんですか。
はい、ですね、昭和27年に先に短大ができたんですね。でもともと女学校っていうのは、まあ、いわゆる高校のようなもの でその上に専科って言って先生になるための専科っていうのをこう作られてたので、多分それがまあ短大のような位置づけだったと思うんです。その戦前の位置づけではですね、だったと思うんです。もともと 元はまあ高校発祥みたいな感じですけど、あの学校として、あの、まあ、学生変わって学校として、はい、あの今の学校法人になって、あのそういうふうになったのが、うん、短大が先だったんですよね。
あ、そうなんですね。
多摩先生がやっぱ大学作りたいっていう思いがすごく強かったみたいで、大学が先に、で昭和29年が2年後に、はい、高校を作って、どちらも火星、その頃の火星短期大学、はい、火星高等学校っていう名前だったんですけど、
家という字と、
家という祭りごとの、はい、政治のせいですね、あれですね。
ということはやっぱベースにしっかりとした女性を、はい、あの育てていきたいという思いが終わりだったんですね。
はい、だと思います。
でそこからどのようにあとは、
そうですね、まあ、ずっとの火星ということで、で、はい、のもう本当に多摩先生の教育だと思うんですけど、もちろんそのこう早く上手に、そしてそれをまたどっかに収めて、あの職業として成り立つという意味や、はい、あの戦前からもされてたみたいですけども、うん、やっぱ家庭科の先生を、はい、あの養成するっていうところで、教員を養成するっていうところにはすごく、あのだったので、その辺はすごくあのなってましたし、まあ、教員を養成するっていうことは自分もしっかり自分というものをこう人間性というか、そういったものもしっかりしないといけないということもあると思うので、まあ、寄宿舎でのあれも、昔はもう寄宿舎に一緒に先生と一緒に住んでみたいな感じですよね。身の回りもまあちょっとね、寄宿舎のその、まあ、いわゆる今の寮生さんにお世話になったりとか、大学じゃない、電話もあのお家に電話というのか学校に電話というのか分かりませんけど、そこに取り次ぎは全部まあ寮生みたいな感じですよね。
そうなんですね。
だからもうそういったものも全部あのしてっていうことですから、まあ、社会勉強ですよねっていうようなところだったと思いますので、まあ、そういうようなきっちりとしたっていうところをもう大事にしてたと思いますし、でそういったまあ火星でずっとまあ来てて、でまあ、火星っていう名前じゃなくて今度女子っていうのが変わって、
ここ、はい、
ちょっとすいません、何年ってパッと言えなくていいんですけど、はい、港川女子短期大学、港川女子高等学校というふうに、はい、まあ、変わったんですね、はい、っていうのが、まあ、これが長い時代こう続いてきたっていう感じですね、
で前回お話しいただいたように、共学にまずは短大が共学になって、はい、ということ、はい、
そうです。あの港川っていう名前を変えたくないなっていうのがちょっと大学側だったんですね、だったので港川短期大学っていう名前そのものの発祥の地をそのままつけて、だからまあ神戸と間違われるんですけどただあの女子高校の方はあのあれですね、あの港川高等学校になってしまうとちょっとあの公立の学校とごちゃごちゃになりますから、
そこにもあるんですね、
あるので、それで名前が一緒になるので、はい、そしたらもう校名変更ってなったので三田小生っていう、
はい、それはそのいつ頃に変わったんですか、ね、確かあれも私たちが、はい、あのもう開局してた頃だと思いますね、
男女共学になったきっかけなんですね。だから昭和じゃないもう、ね、
平成に入ったんです
ね。平成15年が短大、16年が高校やったと思うんですけど、はい、その時に、まあ、あの共学になった時に名前を変えたんですね。
そう、確かそうですね、
はい、だから港川は港川のまま、短大は港川のまま、はい、高校は三田小生という、はい、
ね、やっぱりあの前回にもね、この共学になったことで随分雰囲気が違ってきた、
はい、
全部の人数もちょっと多くなったんですか。
そうですね、やっぱりあの、まあ、ニーズがあったんでしょうね。男子のこうニーズがあったんだと思うんです。また三田学園さんもあるんですけど、またちょっと違うそのニーズがあったんだと思うんですけれども、はい、それで、まあ、阪神館からの方もからも来られるようになったので、本当に多い時にはっていう感じですよね。一学年高校の方は400人ぐらいいた。
すごいですね、
はい、だから全部で1000人ですね、あった時もありました、はい、女子校だけの時だともう本当に、あの100何人ぐらいしかいなかったの、200人弱だったので、女子校の時は、
はい、
それで男子になってこんだけやっぱりニーズがあったのかなって言って、
そうですね、それもあの人数的にも生き生きと、
はい、
当然ねなってくると思いますけど、
そうです、ね
ね、でも部活も男子ならではの部活もあったりすると雰囲気はね変わってきますね、
はいはい、もう本当に変 わってきて、今もう高校の方だと6割7割近く、6割強かな、男子ですので、
以前にもこちらの先生方によくインタビューさせていただく番組を、はいはい、ラジオの時代にもさせていただいてましたけど、はい、その時にも先生方がおっしゃってたのが、はい、生徒さん学生さんとの距離が近いんですよ、うん、これはもうずっと昔からですか。
そうだと思います。そうだと思います。多分変わらないと思います、はい、もちろん私たちは大人で、はい、学生さんもまあ大人なんですけど、年齢的には大人なんですけど、はい、もちろんそのあたりはもちろんありつつ、ちゃんとけじめはつけつつですけど、はいはい、割とそうですね、昔からそんな感じします、
はい、これはやっぱり先生方から学生さんや生徒さんに近寄っていかれるからじゃないでしょうか、
ね、うんうん、そっちの方が大きいと思います。
やっぱそうなんですね、
はい、そうですね、学生も割とすごくフレンドリーなっていうんですか、はい、すごく人懐っこいような学生も多いんですけど、どっちかっていうとやっぱり積極的にこう話しかけていく、で自らこう関わっていくっていうのは先生の方じゃないかなと。
あ、そうなんですね、
はい、教員の方だと思う。
でそれはなんかこう申し合わせというか、というか興奮ですかね。
すいません、多分興奮だから新しく入って、新しく入って来られてもそうだからそうなっていくんだと思うんですね、はい多分、はい、
そうなんですね、はい、学生さんなんかもやっぱり相談事とかもあるんですかね、
う
ん
う
ん、
はい、もう私はこの記念で聞きませんけど、結構先生のところにはですね、放課後に先生のところの研究室に行って、なんか聞きに行ったり、勉強のことか勉強でないことか分かりませんけど、まあ、どっちかというと後の方が多いかな、いろいろやっぱりあれですね、話聞いてもらってる感じが
いいですね、
します、
うん、でそういうことは、まあ、報告までいかないけど、うん、割と先生方も共有してらっしゃるんですか。
あ、まあ、私の輪で上がってくることはめったにないんですけど、逆に大事なんですけど、はい、学科の中では、はい、共有できるものはもう本当に内緒にしないといけないものはあれですけども、そうじゃないものなんかは、まあ、ちょっとみんなでサポートせなあかん場合とか、そういう場合なんかはみんなで共有してっていうところなんです、うん、だからまあサイズがちょうどいいのかもしれませんけれども、そういうことができる環境ではあります、
だから遠くから来られてもあんまりこうホームシックにならなくて、
う
ん、
はい、ホームシックにはみんななってるじゃないですけど、
まずはそうですかね、
なってますけど、なってはいるんですけど、そのあたりはやっぱり、は
い、先生方が先に感じ取ってくださるんじゃないですか。
それはありますね、
ね
え、はい、割と感受性が、はい、感性豊かなというか、はっきり感じ取ってくださる教員が多いので、
あ、
は
い、すごい、
もう本当にそういう意味ではありがたいです。
この間学生さんにもインタビューさせていただいて、うん、はい、それから港っちラジオが始まってますのでね、はい、学生さんが生き生きとね、はい、お話をしてくださるのが、
はい、
素晴らしいですね。
私嬉しいですみんなで言って嬉しいねってよく喋るよね、私たちよりうまいよねとかって言ったりするんですけど、はい、本当にそういうのが嬉しいですね。
ね、学生さんがこう日常の様子を、うん、お話ししていただけると、うん、まあ、ある意味もちろん港が短期大学さんの様子が分かるし、うん、たまには今度は高校生も出ていただいたら嬉しいなとも思ったり、そうなんです、
今度ね一緒にしてよって言おうと思います、
ね、本当そうですね。それから幼稚園もこちらの学園さんにありますよね、はい、お名前ご紹介いただいていいですか。
三田の方にですね、はい、三田は北摂まず一番できたのが第一幼稚園ですね、
一番だから
向こう側第一、はい、一番だから第一幼稚園向こうが丘ですね。で北摂中央幼稚園、こちらがウッディの方ですね、鈴掛の方にあります、はい、で北摂学園、これはもう学園ですね、はい、感覚の近くですけど、学園幼稚園、北摂学園幼稚園、これが3つの幼稚園です、はい、まあ、神戸にももちろん西舞子とか新庄台ってあるんですけれども、はい、ちょっと三田の方で言うと3つの幼稚園、はい、で中央幼稚園、鈴鹿の中央幼稚園の中に、はい、隣にですね、キッズポート保育園っていうのができまして、あ、はい、それが、すいません、パッと出てこないなんですけれども、でそこが、20年だったのかですね、ですけれども、 そこがあったんですけど、まだ待機児童の問題が三田にもあったので、
そうですね、
ポルト子ども園っていうのがこのウッディの、商業施設の中に、はい、できました。0歳、1歳、2歳、
あ、 そうなんですね、はい、じゃあもう全ての、まあ、年代というには0歳は本当に生まれて
そうですけど、
全てのお子さん方に何らかの形で関わっていける状況が作られたということで、あの玉先生に今インタビューできたら、ね、どんなお気持ちでしょう、
どんなことをおっしゃるでしょうね、
ねえ、
ねえ、どんなで、どんなことをおっしゃるでしょう、
ね、
楽しみですけどね、もし聞けたら
あのホームページなどには、はい、載せていらっしゃいますけど、その玉先生の開学の精神というのを、はい、ちょっと今日の最後に聞かせていただけたら嬉しいです、
ね、開学の精神ですか、開学の精神すごく長くてですね、
長いんです、
長いんです、ちょっと私もねパッと言えたらいいんですけど、これがですね、見学の精神ってどこの学校もあるんですが、
はい、
すごくあの自立なんたらとか言ってね、いろんな学校があるんですけど、はい、うち長くて、はい、本学の教育は高祖高田玉女子の何事にもくじけぬ不屈の精神と、誠をもって貫き通す強い意志の力と基本とする、平和を尊び、高い徳性と健全な心身を備え、新時代に即応できる知性や技術を身につけた優位な社会人を育成するって言うんですね。あの、で、これは玉先生がおっしゃったわけではないんですね。ただ前半の部分は、玉先生が、あの、こうやって、あの、女性の、あの、育成のためにですね、うん、一生懸命、そして誠実に誠を持って、一生懸命やってこられた、その強い意志の力っていうのをこう出しただけだと思うし、はいはい、後半は本当に、あの、平和を尊びとか、特性やとか、ね、あの、心も体もすごく、あの、で、やっぱり時代にこう、あっていく、はい、それだけの力を持った実践力のある人、っていうところなんで、まあ、先生が言ったわけではなく、先生がやってきたことを言葉にしただけで、そう、だからちょっと長いんですね
でもそこから汲み取れるものは、本当にあの、この間もインタビューさせていただいたり、1年生よりも2年生の、その1年間ここで学ばれた方の、もう生まれ変わるような、見違えるような成長ぶりと、先生方もおっしゃってたし、ご本人たちも自信がありますっておっしゃってる、そこにつながっていくのかなと思いますので、次回は具体的な学科の話を伺っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お話をいただきましたのは、港川愛の学園理事長、そして学長でいらっしゃいます、浅井優子先生でした。次回もぜひお聞きください。